Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、早島盆踊り局ひょっとこスタジオよりお送りいたします。
ラディオキャムネット
、今日は4月の20日月曜日、時刻は3時前ですね。午後3時前。今はまた歩いて散歩しています。今日は、月曜日でね、普通の平日なんですけども、僕はですね、土曜日と出張でね、出張というか出店をね、することが多くてですね、この間も4月の、おとついですけど、18、そして昨日19日、土曜日、日曜日と、出店してきました。メイドイン倉敷というね、作り手がね、たくさん集まるイベントで、作家さんですね、陶芸だったり、ガラスだったり、あと染め物や、バッグ作ってたりね、とレザーの方がいたりとか、飲食のね、方もたくさん出られたり、あと木工もありましたね。あと金属で、アクセサリー作ってたりね。ほんと様々な作り手さんたち。そしてね、飲食もあったりのイベントがあって、倉敷のね、芸文館っていうところがあって、そこの前に芝生広場っていうスペースがあるんですけども、そこでね、たくさんの、ブースが並んで、出展するという、ね、屋外のイベントです。今年でですね、僕2回目の参加だったんですけども、ひょっとこ屋っていうね、僕の個人事業主でやってる、個人事業主というかね、もう個人作家ですね。陶芸をね、中心に作ったり、売ったり、ワークショップしたりとかもしてますけども。そうね、2度目、ね。おととし、2024年の10月に僕は正式にひょっとこ屋という屋号で活動を開始したんですけどもね、僕としてはね、このものづくりの世界に戻ってくるのはとても久しぶりで、20年ぐらいね離れていたんで、本当に本当久しぶりというかね、またリスタートというか再スタートの試みとして、出店をね始めて、間もない頃ですね、去年の4月だったのでね、そこからまた1年経ちまして、今年の4月再びあの場所で、出店させていただいたということになりますね。で、もう月曜日はね、僕大体だから、お休みをいただくんですよ。お休みというか、家のこととかね、子供のこととか、もう今日ももうずっと、午前中も、家事のことね、ちょうどね、今、旬のタケノコがたくさん入ってですね、タケノコで、ね、アク抜きをするのに やったりとか、まあ、その合間にちょっと、まあ、制作のこともね、少しやりましたね。素焼きって言ってね、作品を一回乾燥させたものを、釉薬がね、つけれる状態にする素焼きというのがあるんですけども、そう、それするための釜詰めと、火入れをしてきました。で、ね、そんなわけで午前中、午後もね、少しだけ家事のことをずっと子供のこともね、してたんですけども、やっぱりなんか休みっぽいこともしなきゃいけないということで、そして今ちょっと歩き始めてですね、こうやって撮っています。4時からね、実は下の子の髪のカットがあって、女の子なんですけど、ね、とってもね、やっぱ、今4歳ですけどね、やっぱりヘアスタイルとかね、気にしますよね、4歳でね、ほんと、女の子だなって感じがするんですけど、そのね、4時からあるんですよ。なので、もうほんと、つかの間の、こう、一人時間というか、つかの間の、こう、まあ、お休み、自分の中のお休みみたいなのをしている最中です。はい。家事、親父、ぼやきです。ね、もう細切れ録音で、こういった形でですね、歩きながら収録、編集、まあ、音源をね、くっつけてね、その日に撮った音源を順に並べてくっつけて、やるスタイルでやっています。よろしくお願いします、今回も。でですね、今話しようとして思ってた中心の内容っていうのは、僕の制作スタイルというか、作品を、まあ作品というかね、僕がどういったことをしたいのかとか、どんなものを作りたいのかとか、なんかこう、いろんなことをやっぱ日々考えるんですけど、まあね、王道です。王道と言ったらあれですけど、僕のいる世界っていうのを大きく分けて、工芸の世界だったりとか、民芸の世界だったりとか、まあ、この頃で言うとクラフトっていうね、呼び方もあるのかもしれないですけど、まあそういうなんか、大きな括りの中では、そういう、まあジャンルなんですよ。で、まあ、僕もともとね、絵が好きで、まあ、自由に描くのが好きなんですよ。で、自由にいろんな絵描いてたりとかして。で、まあ、で、少しアカデミックなね、デッサンとかね、そういう伝統的な昔からやられてるようなこともね、まあ勉強もしました。で、まあしたけども、なんだろうな、まあそれはそれ置いといて、なんかこう、技法がうんぬんとか、知識がうんぬんとかっていう世界を、なんか僕もうずっと長らくやっていた中で、あんまりね、なんかこう、いつもこうなんか、なんかどこかピンとこないというか、なんかね、嫌いわけじゃないんですけど、なんかこう、なんかそれよりかはなんか、もう全くそう美術とか習ってない人の表現とかね、型破りな感じのものとか、そういった表現の方が僕はね、ものすごく反応していて、まあ昔からですね、で、まあ、それっていうのはこう、どういうことなんだろうなと、まあ、長らくね、20年ぐらい、まあ僕が本当のなんかこう、作る世界から離れていたというのは、福祉の仕事をしてたんですけども、なんで福祉の世界に行ったかというと、僕が窯元でね、昔陶芸の教室を受け持っていたことがあって、で、その時に、障害のね、ある方の、事業所、ね、の団体さんがですね、体験に来たいということで、受け負ったんですよ。で、まあその時に僕受けた衝撃っていうのが一番こう、なんだろうな、ね、まあ確定的にこう僕のね、 にヒットしたというか、もうこれがしたいんだというような感覚がですね、ちょっとあったんですよね。あ、ちょっとじゃない。もう確実にあったんです。で、それっていうのはね、まあ、例えばもうこういう風に作りましょうとかね、まあこうしたら割れますよとかね、まあなんか陶芸だったら当たり前にこう、あるようなこう、当たり前というかね、まあよく言われているようなことを、まあ全部ね、無視してくるというか、ね、全部飛び越えてくるというか、まあとにかくこう、はちゃめちゃなものが出てきたりですね。まあこう僕だったら発想もしなかったようなことが出てくるんですよね。でもそのね、型破りさ加減っていうのがものすごい好きで、でハマって、でこれなんだということ、これはなんだと思ってですね、まあ福祉のに入るきっかけっていうのは本当にそこだったんですよね。もう時を同じくして岡山でですね、アートリンクプロジェクトという動きがありまして、まあその作り手やアーティストがですね、一定期間ね、まあ、半年とか一年っていう期間でしたけど、まあ交流を持つね、でそのまあ交流の、まあ、結果でなんかこう物を作ってもいいし、なんかこうコラボレーションとかね、そういう意味合いともちょっと違うね、なんかその二組のね、関係性からこう、見出せる何かを、みんなで見つめてみようみたいな。まあそんな企画でしてね。僕はそれに関わってたんですよ、その後。もうその、なんとなくこう、そういう世界が気になるな、福祉の世界も気になるな、ということで。でね、それが本当にきっかけで、まあ入っていって、そういう福祉の世界にね。まあそれなりに揉まれましたよ、福祉の世界では。職員だったんで普通に、まあ音楽したりね、絵描いたり物作ったりっていうのももちろんやりましたし、なんかこうアートのプロジェクトみたいなのをね、やってたこともあったんですけど、まあそんな感じでね、まあ型破りというか、あんま型に収まらないと言った方がいいのかな、なんかこうしなきゃいけないとか、こうであらねばならないみたいなところに、いつもこう、なんかこう、引っかかりを覚えるような、そういう人間なんで、なんか元のね、話をすると、そんな感じかな。でも僕ね、縄文土器が好きなんですよ、もともと。縄文土器が大好きで、な、土の方にね、行くようになったのも、なんか結構、そっちも関係してるなとも思っていて、まあ表現方法としてね。で、そうですね。どんな風な足をしていこうかな。なかなか散歩していると、いろんな人たちにすれ違うので、こうやってなんか、スマホ片手にボソボソ話していると、怪しまれるような気がして、気を使ってしまいますけど。はい。ね、まあまあ淡々と行きたいと思います。縄文土器ね、好きなんですよ。なんか、小学校かな、中学校かな、教科書でね、見たのがもうずっと忘れられなくて、火炎式土器ね、火炎、火が渦巻いているような、大きな土器ですけど、あれがね、ずっとこう、心に残っているというか、まあ僕がね、そのアートとか美術の勉強しているさなかにでもね、やっぱ岡本太郎の存在っていうのが、やっぱりあって、ご存知の方もね、すごく多いと思うんですけど、美術の教科書とかね、学校の教科書に縄文土器が載るようになったのは、岡本太郎が、その縄文土器に美を見出したからなんですよね。それまではもう本当に博物館の片隅に、まあ、なんというかこう原始人が作ったみたいな、 もう扱われ方で、さほど注目もされず、こう、追いやられてた片隅にあったようなものなんですけども、もう岡本太郎が、その縄文の美意識というかね、そういったものを発見して、で、それを世に発表したんですよね。で、やっぱそのことが影響して、教科書にもね、縄文土器っていうのが載るようになったという流れがあるんですけど、やっぱ岡本太郎自身もすごい縄文から、インスパイアされたり、影響を受けてですね、作品制作をしていたので、まあ僕も岡本太郎本当やっぱ好きなんですよね。で、岡本太郎も、よく言ってますけど、その、今日の芸術っていうね、本がね、もう、どれぐらい前だろう、もう半世紀以上前ですね、に、出版されて、で、その本をですね、僕はもうむさぼるように読んで、ものすごく影響を受けたんですよね。まあ、もうそこに書いてあるね、言葉は本当に今日の芸術はうまくあってはならない。綺麗であってはならない。美しくあってはならないというね、まあ、強烈なね、メッセージだったんですけども。そのね、やっぱ考え方っていうのは、やっぱ影響してますね。ただまあ、岡本太郎好きだから、岡本太郎みたいな真似事をしていると、これはまた岡本太郎に怒られるというかね、決して岡本太郎を大好きです、尊敬してます、もう岡本太郎みたいな人になりたいみたいなこと言うとね、多分岡本太郎はね、絶対反発すると思うんですよ。バカ野郎って言ってね。本当にそうなると思います。なので、これはとっても表現難しいんですけど、まあ、ね、反骨精神ですかね。どっちだというと、なんというかこう、精神性なところでね、反骨精神みたいなのを常に大事にしているというか、やっぱそういう人だなと思うんですよ。だからお前も、その反骨性、お前は誰なんだと。ね、お前は何のためにここにいるんだと。いうことをやっぱ突きつけられるようなね、いつもそういう岡本太郎の作品とか見てると思うんですよね。そしてまあ縄文土器ですけど、まあ、なんかね、なんで縄文土器がね、こう、できたかとか、何のためのものなんだっていうのはまた、これはいろんな議論があって、まあ祭祀のためだろうって大きな括りでね、言われたりもするし、いや実は使ってたんだみたいなこともね、言われたりするし、まあ、僕はね、多分どっちでもいいんです。で、なんか、なんだろうな。祭事だとしても、日常使いだとしても、なんか生きていることっていうのは、こう、祭りなんじゃないかと、思う、ですよ、僕は。なんかもう生きていること、その自体が、祭り。で、その祭りを、まあ、もう、この一瞬の、こう、たぎりというかね、スパークさせるというか、命をぶつけていくというか、その瞬間を何かの形にしたり、描いたり、まあ、もう音だったりね、何かしらで出していくと。そういう感じじゃないかなと、僕はね、思ってます。なんかざっくりなんですけどね、別にもう、まあ、考古学的にうんぬんかんぬんはそれはあると思いますよ。まあだけど、まあ僕のその美意識の解釈としては、やっぱそういうことなんじゃないかなと思っていて。だったらもう俺もみたいな。もう爆発して死ぬぞっていうね、あれじゃないですよ、本当。ね、こう、本当に、なんだろうな。なんかもう突っ込んでいくみたいな、そういうことじゃないですけど、なんかこう表現するにあたって、やっぱ、なんか、これこそはっていうようなね、そういうものをやっぱやりたいんですよね。で、まあちょっと話がね、いろいろうわーっと広がっていきましたけど、まあ、広がってそのね、 翻るというか、またちょっと話を元に戻していくとですね、まあ工芸の世界、ね、民芸の世界とかっていうのではね、まあこれはちょっとね、なんだろう。そっちの文脈でね、美意識を語るとね、用の美っていうのがあるんですよ。用の美っていうのは、まあ、日常使いでね、普段使われているものの景色というか、そのありようというか、そういったところにこう、そういったこととかものにね、美を見出すというね、これはもう僕も、お茶はしないですよ。お茶は僕抹茶とかしないんですけど、まあ、茶道の世界とかにもね、すっごいこう、通じて言われてるところで、まあ、もうそこもね、すっごい面白いんですよ。本当に確かにこう響いてくるっていうかもう、あんまりこう、日本人とかそういうことで、言いたくないんですけど、でもまあ日本人にこう、響く感性というかね、そういったものもあって、茶道の本もね、僕も、まあ、読んでます。日本、今、東京芸大の、創始者の方、今すいません。もう歩きながらいろんなこと考えながらしてると、飛んじゃいますけども、その方もね、本を読んだりとかもしてますし、で、まあね、やっぱ文脈というか、用の美のね、文脈を、こう、継いで、やられてる方っていうのはすごいやっぱ多いんですよ。すごいやっぱね、こう、洗練されたというかね、絶妙にこう、いい感じ。日常の中にこの器がある景色という、そしてそれがまあこう、こう、生活の中でこう、日常の風景となってある感じとかっていうのは、いいなっていうのもあるんですよね。ただまあそのね、僕その文脈で言うと、ちょっとやっぱ、まあそこもね、いいと思いつつ、ちょっと違うかもっていうのも、さっきのね、僕の岡本太郎の話じゃないですけど、やっぱそういう風にも思うんですよね。もうこれ どうやって使うのとか、岡本太郎の言葉でなんだこれはっていうのが、有名な言葉ありますけど。まあ、それなんですよね。だから僕ね、ちょっと、やりながら、ばっかこう作答しながらね、迷いもたくさんあって。で、そういう、こう、相反するというかね、表現なのか、用の美なのか。まあ、用の美のね、文脈で言うとね、木を照らうって言うんですけど、木っていうのは奇妙の木ね。奇妙の木で木を照らう。木を照らうっていうのはちょっと、そういう変わったもんはしませんみたいな。まあ、ちょっと、嫌ですみたいなね。要はすごい飛び抜けて変わったものっていうのは、こうちょっと遠ざけられる、敬遠されるというかね。いう考えもあるんですよね。まあ僕は木を照らうというか木を爆発させたい。そういうこう、収まる感じとか、綺麗に整う感じじゃないものを今はやりたい感じですかね。まあ揺れ動くのはね、もうずっと揺れ動くと思うんですよ。もうこれだから、これが答えだからみたいなのももう全然ないと思うし、多分死ぬまで考え続けると思うし、ただね、もう本当明日死ぬかも、今死ぬかも。もう本当さっきの爆発じゃないですけど、今この瞬間を全部ぶつけるじゃないですけど、もう死ぬんですよ、人間は。本当に。僕ね、もう本当、結構意識するようにはしてますよ。いつもね、やっぱこう、明日死ぬかもとかって思ったら、今やらなきゃってやっぱ思うし。まあいつもこんな危機迫るようなね、感じでいたら、 精神も持たないんで、もちろん緩い時間もたくさんもあると思うんですけど、まあまあ思ってますね、僕は。だからそんな感じで制作をしていますと。でね、さっきの、先日あったメイドイン倉敷の中でも、割とね、本当に僕の作品すっごい気に入ってくれる方とかもやっぱいて、すごいやっぱ良かったんですよね。分かってくれたと思ったらね、もう、まあ、僕の肌感としては、そうですね、まあまあ、100人いたら、1人ぐらいの感じの、もう、ただね、その僕ね、1人の方が、受け入れてくれたのは、ものすごく尊くて、なんかこう、たくさんの方に受け入れられなくても、本当に一人の方がね、うわっていう、こうもう、うわ、これはっていう感じで、のめり込んでくれたのは、すごいやっぱよくって。まあ、ただね、いろいろありますよ。僕の作っているものの中でも、こう、受け入れられやすい、こう、ちっちゃいね、花入れとかね、とっても受け入れられやすいので、もう、これはもう、経済活動です。もう仕方がない。生きていくための手段。まあ別に作ること自体は嫌いじゃないので、そんなこともね、もうやりながらですけど、まあ、最近の僕のね、こうやりたい表現、作りたいものっていうものを、少しね、一部出すことができたんですよ、今回。これからはでも、その、方がね、言ってくださったみたいに、あんたこれで行きなさいって言ってくれたんですよ、その方は。いや、もう、行きます。やりますよ。つって、僕はもうこれで行くんだっていう、今はね、そういうなんか方向性みたいなのがね、少しこう、定まってきたというか、これで行くぞっていうのを、決めさせて今、もらったイベントになりましたね。まあ、そんなわけで、メイドイン倉敷の振り返りをさせてもらいました。ね、まあ、いろいろ、ね、揺れ動きながら、みんなね、揺れ動いてると思います。いろんな人たち。本当に、僕はこう人間というのはもう揺れ動く生き物だと思っているので、ね、だから、まあ、順調に揺れ動いているという感じですかね。はい、どうも、今回もありがとうございました。また次回。どうも、今日は4月の28日火曜日です。時刻は9時の25分ぐらいですね。今、下の子を保育園に送り届けて、というか今日は一つ問題、よくね、一つというかね、僕よくあることなんですけど、下の子をね、今日は保育園に、まあ、9時ギリギリにね、遅れたんですよ。もうね、よくね、遅刻するのが当たり前って言ったけど、まあ、9時でギリギリで、まあ、まあ、厳密に言うとね、遅刻はしてるんですけど、それでもね、今日はね、下の子はね、意識してね、なんか起きてくれたんですよ。なんかね、先生との約束をね、なんか意識してて、起きてくれてね、出発もできて、で、あった、9時行けたーと思ったら、僕が下の子の荷物を丸ごと家に忘れてくるっていうトラブルがあって、もう下の子だけ保育園に届けた後、もう一回家に戻って荷物取って、水筒とかカバンとかね、で、もう一回保育園に行ったと。そしてそれの帰りだという、これからちょっと役場にね、用事があるんで、そっちに今日は経由して帰宅するんですけど、まあやっちまいますね、こういうことはね。僕はよくあります、忘れ物。で、また持って帰る、取りに帰る。あと紛失ね、もう携帯電話がない、鍵がない、財布がないとかね、よくあるんですよ。もうなんか、まあちょっとね、結構意識してね、注意してるつもりなんですけど、やっぱ抜けるんですよね、どうしてもね。
マルチタスクが僕ダメなんですよ。もう一個思ったらそれを一個のことをグッとやるようなタイプなんで。まあ今日はね、もう下の子が、あ、今日は遅刻せずに行けるかも、行けるかも、よし行くぞと思って行って、あ、やっと、間に合った、間に合ってないんだけど、まあ9時ちょっと過ぎて着いたと思ったら荷物を忘れたという流れでしたね。はい。ね、今日はもうぼやきですね。こう、家事親父ぼやきですね。本当に。で、そうですね。今日ね、あ、火曜日じゃないですか。で、月曜日をね、僕、なるべく意識して休むようにしているんです。ちょっと意識しないと、僕休まない人なんですよね。どうしても。まあ、家事とか、最低限もちろんやりますよ。やるけどね、やっぱ仕事のことしたりとか、あと、こう、プラスアルファの、こう、家事とか掃除とか、やっちゃうんですよね。で、結果ね、気持ちが整ったりとかすればいいんですけど、疲れてるのが、のも自分で気づかずに、で、後で乱れるみたいなね。いや、もうほんと、いい大人が、何してんだと思うんですけど、そういう、こう、意識しないと休まないなっていう。あと、まあ、今ね、自営じゃないですか。まあ、個人でやってるから。もう、全部仕事っちゃ仕事できるし、なんだ、好きな時間に休めるっちゃ休める。だけど、基本的に、僕、働き者なんですよ。多分、うん。なんかね、いろんなタイプの人いると思うんですけど、僕はね、働きも、うん、なんか働きもってなんかいろいろいろんなタイプがあるな。なんか、僕ね、僕の思考としては、ゆっくりしたいから働くんですよ。わかりますかね？こう、ゆっくりしたいから働く。なんかこう、余白が欲しいから、働くみたいな。動くみたいなね。頑張るみたいなところがあって、まあ、結果的にね、この思考パターンだと、ゆっくりできないぞ、ずっと。休むことできないぞ。常にやることあるから。常に忙しくて。常に何かしてる。まあ、この、ね、ループから抜け出せない。で、そのためには、意識しないと休めないんですよね、やっぱり。で、もう、妻にも僕言われてて、もう、ほんと意識して休んでって言われて、もう、そうしたら、その後の、僕が情緒乱れたり体調崩したりがあるから、でまあ本当に意識しようと思って今の働き方になってね、特に勤めてたらね、もう必然的にこう休みの日とかってあるじゃないですか。それが今はないので、本当に意識しないと休まないですね。もう個人でやられてる方多いかもしれない、この感じの人。もういやいや本当にやります。ずっとね、朝も夜ももう深夜もやって、今日とかもそんな僕休むとかって言って、今日も睡眠時間4時間未満で、さっきね、今最近時計とかで測れるんで睡眠時間だったらね、3時間半とかでしたね。あ、なんか結局なんかしてるんですよね、いろいろね。で、まあそれでも昨日休んだとね。で、昨日はね、休むためっていうか、でも息子のこととかもあるから、福祉の利用とか、昨日はね、午前中に訪問のリハって言ってね、訪問リハの人が来て1時間ぐらい過ごして、で昼からは今度はフリースクールの体験利用もあって2時間今度は行って、まあ、前後移動時間ももちろんあるんで買い物等々してたら、もう自分の時間とかってもう実質昨日1日で多分2時間あったかないかですかね。でもまあそのなんか隙間であれこう、なんだろう、普段やらないこと、まあ散歩とかでもいいんですけど、散歩とかはね、僕は朝一でよくやったりするんで、じゃあなんかこう休みっぽいことしようと思ったんですよね。したら映画見ようかなと思ったんですよね。で、映画をね、見るにあたって、まあ、1時間半とか2時間とかじゃないですか、大体尺がね。なんですけど、もう、そこを僕無理やり30分とかっていう短編のね、映画とかにしたんですよね。で、 まあそうだな、30分。まあでも その30分ね、なんかテレビ見るとかドラマ見るとかするだけでもね、やっぱ違うんですよね。普段やらないから、なんか普段僕メディアにせメディアとするか SNS ももちろんやるけど、まあそこまでがっつりはしないし、ポッドキャストもまあ一応聞くけど、まあ流れ聞きというかね、なんか手を動かしながら聞いてるから、なんかこうまあコーヒー飲みながらね、なんか見るみたいなとかやっぱやってなくて。やっぱり休みっぽいことっていろんなこと考えた中でやっぱそれが一番手っ取り早いというか、映画を見ながらちょっとコーヒー飲むみたいなね。でまあ昨日はね、僕あれですわ、ちょうどAmazon プライムのなんかと、あともう一個別枠でマイシアターっていうのがあって、それのね、ひょんなことからね、課金をしちゃしまって、1ヶ月。もう1ヶ月、今月やめようと思ってたんですよ、実は。だけど、まあ、その、マイシアターにある映画で、なんかね、それを見ようと思ったら、なんかホラー系が多くて、でね、なんか、いや、違うよな、そうじゃないよな、しかも時間が尺が1時間半、2時間ぐらいなんですよ、やっぱりね。で、これはちょっとこう、見てる時間ないな、って、見れても30分。この30分で何か見れるものないかと思って探してたら1個あって、生まれるっていう映画があって、ただね、まあなんだろう、ちょっと重いかなと思ったんですよね。ちょっとこう、ね、エピローグっていうかストーリーちょっと見たら、やっぱこう、自分のなんかシングルマザーの美容師さんで、まあ、娘さんが亡くなるというね、ちょっと重い、話で。そんで、まあ、そこで展開される物事がいろいろあるんですけど、まあ、それはちょっとエピローグ以外のその、エピソード、公開されてるエピソード以外はもう話はしませんけど、まあ、重かったです。すっごい重かったです。むちゃくちゃ重くて。で、そうですね。まあ、30分だったけど、すっごい心に残りましたね。ものすごい強烈に。なんかわかんない。30分だから、なんか、間のこう人間のやりとりとか、心の動きとかっていうのを、なんか結構、飛ばしてるような感じも受けたんですけど、まあでも大体ストレートな感じで、どんどんどんと進んでいって、まあ、最後もちょっと僕はもう忘れられない感じのラストでしたね。もしよかったら、生まれるっていうひらがなで書いて生まれるっていう映画がありますんで、調べてみてもらえたらなと思いますけども。まあ、そこでね、僕ね、あれですわ、当事者の会っていうのがね、あって、よくあるんですよ、たぶん、癌の方の当事者の会とかで、自分のね、こう、いろんなこう体験談とか、自分の気持ちとかをみんなでこう話し合う、ペアレントケアって、みんな当事者同士のね、話し合いの場合、まあ、ファシリテーターみたいな人がいて、まあ、その人、進行役みたいな人がね、いて、あと、まあ、大体こう、ぐるりとこう、椅子を囲んで、本当なんというかね、精神病、ね、統合失調の方の当事者会とか、アルコール依存の方の当事者会とか、ね、薬物の当事者会とか、まあ、あるいは、昨日見たみたいにね、自分の、もう愛する子を亡くして、もうみんな子を亡くした子たち、親たちだけの当事者会。もう本当に辛いね、気持ちを抱えて、もう自分じゃどうしようもないっていうようね、気持ちで、集まってきて、話する会。まあ、いろんな会がありますけど、僕も実はあれです、不登校の親の会みたいなところにも行くんですよ。で、今はね、ちょっとなかなか行けてないんですけど、やっぱり同じようにね、もう本当に、まあ、発達障害があってとか、自分の家の困難さ、やっぱ当事者にならないとね、わからないことが本当に多い。わかるっていうのもちょっとなんか僕もなんか語弊があるような気がしていて、基本的に僕はわからないと思うんです、誰も、何も。本当極論言うと。分かろうとすることはできます。けど、分かるなんてことはないと思っていて、どこまで行ってももう主観でしかないから、 あの、人間っていうのは。もうその人の、あの、にはなれないんですよね、絶対に。うん。で、まあね、その当事者会っていうのね、なんかね、昨日の映画ではね、癖がある人が出てきて、うん、なんか、あなたのことを救えるのは私だけ。だから私に何とかさせて、とか、なんか、わかります。わかりますって言うんですよ。その気持ちはわかるけど。って言うんですけど、まあ、うさんくさいですよね、すごい、僕としてはね。まあ、もう、あの、言った通り、あの、うさんくさくてとっても、最後は、その、ちょっと違うんですけど、そっちの、その人は、まあ別になんか話のね、主人公でも何でもないんで、まあ一つのね、まあ、なんというか、こう、スパイスというか、なんか当事者会にあるよね、こういうパターンみたいな感じだったんですけど。まあね、まあまあ、そういうあの部分に僕は引っかからないように、まあ、例えば宗教的な感じとか、あなたが苦しいのはこれのせいですよとかって言ってくるとか、例えば、これが足りないから、苦しいんです。これが足りないから問題なんですとか、そんななんか簡単に、こう、物事がそれを解決したら、なんか苦労せんなーとかって思いながらね。まあよくあるんですよ。いろんなパターンが本当栄養が足りないとかね。うん。栄養が足りないから、こう、あの、ダメなんですみたいなね。話があったり。なんかこう、祈りが足りないとか変な話ですけど、本当ね、飛びますけど。まあ宗教的な感じのね、話っていうのはやっぱりあって。で、まあ、僕はなるべく避けたいですよね、そういうのはね。なんか、まあ、スレッズとかね、もう、いろんな当事者の声とかもあるんですけど、まあ、なるべく避けてますね。あと、こう、ビジネスにつなげようとする人とかね、いますよ。当事者だからこそできるビジネスとかね。いや、わかるんですよ、その、なんか、なんだろう、自分の体験を通して、仕事にされてる方とかってやっぱいっぱいいるし、自分がそういう境遇にあったからこそ、やってる仕事とか、できてる仕事、福祉の仕事とかもね、やっぱその当事者だった人が立ち上げて、福祉の仕事始めたりとか、そういうこともやっぱあるし、まあそれは本当もあるなと思うんですよ。まあ、ただね、なんかこう、お金ががっぽり入りまして、なんか生活キラキラみたいなのも結構あるんですよね。僕、かつて、そういうね、いろんな、LINE グループとか、なんだ、インスタグラムのね、グループとか、もいろいろ見てて、定期的に、メールで、定期購読するみたいな、無料でね、なんですけど、でも、ビジネスにつながるんですよ。やっぱそういう話の、グループの分、あったりするんですよね、なんかね。で、僕はなんかやっぱ、今避けてて、ずっと、多分ね、感情に流されて、すっごい疲弊して、わかんないですよ。僕今言ってることも、もしかしたら、一年前の僕だったらちょっと際どい時期もあったんで、もう本当に情緒が不安定になって、もう、毎日夢じゃないかって。毎日夢じゃないかって、これは夢じゃないかって、夢の中にいるんじゃないかって、そういうこう、感覚にいたこともあったんで、やっぱりそういう状況、だと判断できないっていうか、流される人もいるだろうなって、まあ、僕も流されててもおかしくなかったなって思うんですよね。今はなんかちょっとこう落ち着いて話ができてますけど、だから、うまくね、引っかからないようにというかね、まあそれで、なんかこう、救われる人も、いると思いますよ。この間僕宗教の話少ししましたけど、まあどんな宗教であれ、こう、信仰心とかそういうものはね、尊重されるべきだと思っていて、やっぱり大事にしたいし、僕もしたいと思うんですよね。で、人間の生きる知恵というか、やっぱりこう、人間には絶対信仰心とかそれ必要だと僕は思っていて、うまく社会を保つためっていうのもあるしね。まあ中には本当ね、新興宗教とかでね、本当にまあ人に迷惑かけるというか、まあ自己破産するとかね、家族がバラバラになるとかね、 もう本当輸血が必要なのに輸血できないとかね、まあ悲劇につながるようなことだってあると思うんですけど、まあそれでも、なんだろう、救われてる人がいないかと言われたらそうじゃないと思うんですよね。救われてる人はいると思うし、まあ本当に一概にいけないとかそのことはなかなか言えないなと思っていますね。何の話しようとしたんだとかね、本当ね、宗教の話になっちゃったし、まあわかるとかね、あなたのこと救えるとかね、私は絶対ないとかね、いろんな文句ありますよ、本当に。僕も福祉の仕事してたから、虐待とかはね、私はしませんとかね、いう職員さんとかいたんですけど、僕ね、それも信じられなくて、なんかね、虐待しませんって言ってる人が一番僕怪しいと思っていて、いや、わかりますかね、なんかもう、いや、するかもしれないんですよ、みんな。全員すべて。僕もそうです。もう、いけないですよ、もちろん。そういう中は、ね、虐待は、やっぱり良くないし、やっちゃダメ。手は出しちゃダメ。もう、手だけじゃない、その言葉とかね。まあ、気持ちの面とかでもですよ。まあ、気持ちの面とかって言ったらもう僕はもうもっともっと脳ですね。例えば差別しませんとか私は。差別してないなんてことを絶対口できないですね。口にできるとしたら本当、とんでもない詐欺師だなって僕は思っちゃいますね、なんか。なんか、いやそういうなんかこう、耳障りのいい言葉なんか、私は絶対そういうことはありません。もう、そう、成人でありますみ、成人でありますとは言わないんだけど、差別もしないし、虐待もしないし、私にはそんな心はありません。とかっていうのはもう、僕はないな、やっぱり。あとは、利他の心でみたいなね。なんか、利他の心で助け合いましょうみたいなのも、めっちゃうさんくさいなと思ってて。利他って仏教の言葉ですけど、利他って他人に利益を与える。まあ、利他ですよね。利他と、あと、自分に、利己か。あれ、自分の利益になることを考えるのは利己って言うんですけど、利他と利己っていうのがあって、二つ。他者に尽くす。自分に利益がある。ね。この二つの言葉があって、利他をしようと思ったら、これも僕もいろいろ本読んだり、話聞いたりとかして、なるほどなと思ったことなんですけど、利他をしようとするっていうのはもう、すでにもう利己が入ってるんですよね。自分のためなんですよね。利己が入る。わかりますかね？これ利益を考えない利他なんてないですよ。絶対。だから他者のためにやってると思って、やっぱ自分のためにやってるのが現状だと思うんですよね。で、それを利他と呼ぶのかって言われたら、利己じゃないかと思うところもあって、で、なんか利他の心でとかって言ってるけど、利他の心って利己の心なんですよね。自分の、なんか利益のために、やってることだったりしてね。まあ本当になんか、いろいろ今、ごめんなさい、20分話しちゃいますけど、なんかね、この利他利己の話はまた別にしましょうかね。僕すっごいいい考え方があって、やっぱ、これだけ言うとこ、中島武さんの、思いがけず利他っていう本があるんですけど、これ、ぜひ、もしよかったら読んでください。中島武さん。政治評論家すいません。なんかね、いろんなこと書いてるし、いろんなこと発信してて、中島武さんが本業がどうだったか、今、裸で亡くなっちゃったんですけど、すごく鋭い、いい考え方ですね。ちゃんと利他っていうものの本質を捉えてるというか、とにかくなんか、ね、わかるとか、さっきも何回も言いますけど、わかるとか、私はこうしませんとか、差別しませんとか、あなたを救えますとか、そういう断言というかね、的なことが言えるっていうのはとってもうさんくさいなと。 という話でした。すいません、20分過ぎてしまったんで、これでおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。
Radio Cabinet。
この番組は、先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト、塾ワーク。倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターが、あなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、林間盆踊り曲、ひょっとこスタジオよりお送りいたしました。
Radio Cabinet